おはようございます、よくいらっしゃいました、今日は教会学校のお友達とも合同礼拝ということで、ありますが、なんといっても今日は父の日ですからね、1年で一番大切な日です。すぐ忘れ去られるんですね。もう多分お昼過ぎたらもう今日が何の日であるか忘れ去られるんじゃないかと思いますけども、まあ父親というかね、お父さんというのはそういう存在になっちゃいましたね。もともと日本はね、このお父さんの強い国でね、家父長制度というかね、何でもかんでもお父さんが威張って、もうお父さんが言うことは全部聞いて、お父さんの言うことを聞かなかったらひどい目に遭わされるみたいな国だったんですけど、今はお父さんがひどい目に遭わされてお父さんが言うことを聞かないとお父さんがひどい目に遭わされるような、そういう時代になっちゃってますけども、それでもお父さんは文句を言わないんですね。お父さん立派です。お父さん立派ですよ。昼までは言っときます。すぐ忘れ去られるので、今日はですね、親というチェンジということで、なんですけども、シリーズチェンジなんですけども、親という、お父さんだけじゃなくてお母さんも含めて、私たちはもちろん親になる人もいればそうでない人もいますが、みんな親に育てられて、いるんですね。で、この世の中には、親と子というですね、このつながりがずっとあるわけです。で、この父の日ということに際して、親っていう、生き物というか役割ですかね、について考えてみたいと思うんです。で、子どもたちは、子どもたちなりに、今は自分は子どもで、お父さんお母さんに育てられてるんだけども、そのうち今度はお父さんお母さんにならなきゃいけないわけですね。その時のためにもぜひ、しっかり聞いてほしいと思います。で、最初に登場するのはですね、失敗した親たちです。っていうか成功した親たちってあんまりいないと思うんですけども、聖書の中にはですね、大失敗した親の話が出てきます。で、最初の人はエリという人で、この人は祭司でした。祭司というのはイスラエルの人たちの中では一番偉い人です。一人しかいないです。大祭司と言われる人は一人しかいないんですね。祭司と言われる人もそんなに多くはありません。この旧約聖書の時代でも数人ぐらいしかいなかったんじゃないかなと思うんですけれども、特にエリという人は書いてはありませんけれども、おそらくとても祭司の中でも偉いくらいにいた人だと思いますが、で、しばらく前、母の日にですね、サムエルのお母さんの話をしましたが、サムエルはなかなかこのサムエルのご両親には子供が与えられなくて、で、お母さんが一生懸命お祈りをして、で、神様から与えられたんですね。でも生まれてすぐにこの祭司エリのもとに預けられました。祭司エリはサムエルを育てた人でもあるんです。そんなに大切な、役目を負った人でもあるし、しかも祭司でもあるこのエリなんですけれども、問題はこのエリの2人の息子たちでした。ホフニとピネハスという名前からしてあんまりピンとこない名前ですね。なんか素敵な名前じゃないですけども、このホフニとピネハスというこの2人の息子はですね、祭司の仕事っていうのは人々が生贄を神様に捧げる犠牲をね、牛とか羊とか鳩とか持ってきて神様を礼拝するために、あるいは罪を犯したので許してもらうために、あるいは何かの記念日にといって生贄を捧げてた。で、その肉をですね、燃やして神様に捧げるのが祭司の仕事です。 誰でもできません。祭司しかできない仕事です。でエリはその仕事をしていたし、息子たちもそのまあお父さんの仕事を受け継いでやってたわけです。でこの生贄を捧げるっていうことはものすごく大切な仕事で、そして細かく細かくルールが決まってました。どこを捧げなさいとか、どういうふうにしなさいとかっていうことが決まってたんですね。その中で一番大切なことはですね、一番いいところは全部燃やしなさいっていう決まりがあったんです。一番いいところは全部神様に捧げなさいということです。じゃあ一番いいところってどこだったと思います？カルビ、ロース、はい、どこじゃろう。実はですね、ホルモンなんです。うん、内臓、特にその周りについている油、ね、内臓脂肪というやつですね。あんまり想像しないように、私の話を聞きながら内臓脂肪の映像がこの辺出ていて、と思って私の話を聞く力がなくなったら困る。でもこの油はですね、もう特別美味しい。今みたいにいつでもお肉が食べられるわけじゃありませんから、肉は食べられるっていうのは本当に年に何回かしかない。その中でこの脂肪、油はですね、一番おいしいものとして人々は大切にしてたんです。だからこそその一番大切なものは神様に捧げなさい。だから、牛や羊を持ってきて、殺してですね、で肉をこういろいろ分けて、で油は神様を捧げします。で祭司がそれを受け取って全部燃やしちゃうわけです。煙にしちゃう、全部燃やしちゃう。ところがこのホフニとピネハスはですね、人々が持ってきたその油を三つ股ってなんかフォークみたいなのを持っててですね、実際にやってたのはその手下がやってたと書いてあるんですけども、自分たちがやってたら同じですけども、こう燃やそうかなと思ってこう祭壇に乗せた、まさにバーベキューの上に乗った油をですね、刺して、これは祭司様の肉だと言って持ってったんですよ。それで自分たちで調理してバクバク食べてた。とんでもない悪いやつらです、ね、エリの息子ですからね。でさすがにこの話がお父さんの耳にも入ってくるわけですよ。お前んとこの息子はひどいことをやってると、生贄を捧げに持ってきた肉を全部三つ股で刺しちゃ持ってって食べてると。で、お父さんのエリは、さっきも今日の聖書の箇所でちょっと読んだんですが、サムエル記上の聖書を持っている人はちょっと開いてみましょうかね。サムエル記の上、2章ですけども、2章の23節から読みますと、彼らを諭した。なぜそのようなことをするのだ。私はこの民のすべてのものからお前たちについて悪い噂を聞かされている。息子らよ、それはいけない。主の民が触れ回り私の耳にも入った噂はよくない。人が人に罪を犯しても神が間に立ってくださる。だが人が主に罪を犯したら誰が取りなしをしてく、誰が取りなしてくれよう、息子たちにお前たちがやってることは良くないよと、そう悪い噂が僕の お父さんの耳にも入ってるよと。人が人に対してやったことだったら神様が仲裁してくれる、でもあんたたちがやってることは神様に対する罪だと、神様怒ってらっしゃると、もうそんなことしてたら神様から罰せられるって言ったんですが、しかし彼らは父の声に耳を貸そうとしなかった。お父さんがこんなことしてダメじゃないかと言っても彼らはですね、何言ってんだクソ親父ってですね、全然言うこと聞かないんですよ、で相変わらずこの三つ股攻撃をして、僕この三つ股っていうの好きでね、なんかなぜ好きなのかよく分かんないんですけども、これ肉を刺してね、こう油をこうガッと刺してこう食べて、で全然お父さんの言うこと聞かない。でおそらくこれはお父さんもう権威がないんですね。お父さんが言っても、おそらく 小さい時にからあちょっとこう甘やかしすぎてたんでしょうかね、ホフニとピネハスを甘やかしすぎた、で、神様は実はこのサムエルを通してもエリに忠告を与えられました。皆さんサムエルの話というとですね、よく有名な話でサムエルが神殿で眠ってると、サムエルサムエルと声がすると、ね、それで祭司エリのところに行ったら、いや私は呼んでないよ、それは神様が呼ばれてるんだから、今度呼ばれたら、主よお語りください、しもべは聞きますって答えなさいっていう有名な話ありますね、で神様がサムエルサムエルと呼ばれたので、サムエルが神様をこういう絵があるじゃないですか、こういう子供のサムエルの、ね、顔が違うとか言わない、髪の量が違うとかそういうことは言わない、もうサムエルって言うとこの横顔のこの絵ですよね、で神様主をお語りくださいって、その時神様がサムエルに何を言ったか知ってますか？皆さんなんか素敵なお話をされたと思ってません？そうじゃないんですよ。その時神様はサムエルに、このまま行ったらエリとその家族は皆滅びるぞって伝えろって言ったんです。サムエルこんな顔して聞いてられる話じゃないですよ。エリはサムエルを育ててくれた育てのお父さんですよ、ね、だからホフニとピネハスのことも知ってたはずなんです。お前の育てのお父さんとその息子たちはこのまま行ったら滅びるぞっていう話をしろって神様おっしゃったんですよ、サムエルに。いやサムエルはね、そんなこと言わなきゃいけないんですかって神様に、ためらったようですけれども、それでも伝えたんですね。でもサムエルに伝えられたにもかかわらず、エリは息子たちに厳しくしなかったんです。その結果ホフニとピネハスは戦いの中で同時に死んでしまって、それを聞いたお父さんも後ろ向きに倒れて首が折れて死んだって書いてあるんです。ひどい話です。祭司であるエリでさえ我が子2人の教育に失敗してるんです。だからまあ私たち失敗してもね、まあしょうがないなっていう、ちょっと励まされる話、でそのエリに育てられたサムエルですね、サムエルは立派な人になりました。面白いですね。我が子2人はどうしようもなかったのに、預けられたサムエルは立派な人になってるんですよ。どこが違ったんでしょうか。サムエルは成長していった、主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかったと書いてある。サムエルは立派な人になった、そしてサムエルは、サムエルは祭司ではありませんでした、祭司の家系ではありませんでしたけれども、預言者と言われてですね、まるでモーセのようにイスラエルの人たちの指導者になったんです。そして、いろんな訴えが来たりなんかすると、それを裁いたり、ね、あんたが正しい、あんたが間違ってるみたいなことをやってたんです。でサムエルはだいぶ年を取ってきたので、そろそろわしも年を取ったから、この仕事を息子たちに、預けようと、ね、息子たちに後を継がせようと。でサムエルにも2人の息子がいたんです。で、サムエルの息子はですね、これ8章に出てくるんですけれども、ヨエルとアビアという、ホフニとピネハスよりちょっとマシな名前の感じですけど、ヨエルとアビアってですね。ところがこの2人の息子がですね、なんとこの息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め、賄賂を取って裁きを曲げたと書いてあるんです。サムエルの息子ですよ。サムエルの息子なのに、この2人の息子はいろいろ訴えてくるわけですよ。隣の人が、うちの子にひどいことしたんです、なんとかしてください。なんかこれ私の音ですか？これ違う？で、そうかそうか、分かった分かった。でその隣の人が来て、いやひどいのあっちなんですよ、一つこれで私の味方になってくれませんかって、袖の下をね10万円ほどこう そうかそうか、分かった分かった、じゃあお前の方何とかしてやるから、ね、でまた次の人が来て、交通事故があったんです、追突されたんです、ね、ぶつけた方が悪いんですよって、でぶつけた方が来て、いやいや違う、向こうがバックしてきたんです、これで何とかしてくださいって10万円持ってきて、あそうか分かった分かった、じゃあ、 相手がバックしてきたことにしてやるから。そうやって賄賂っていうのはそういうことですね。お金をもらって、そして、正しい裁きを曲げていたと、正しい裁きをしなかった。でこの2人の息子たちのやっていることはですね、イスラエル中にまた知れ渡っちゃったんです。でイスラエルの人たちがサムエルに、あんたの息子はひどい、息子たちはひどいですよと、賄賂を取って裁きを曲げてますと。皆さん、サムエルも息子たちの教育に失敗してるんですね。私の想像ですけども、サムエルはものすごい真面目できちっとした人だったから、多分サムエルのところにもみんないろいろ持ってきたと思うんですよ。サムエルさん、これで一つお願いしますみたいな、ボンクレ正月いろいろ付け届け持ってきたりね、そうめん持ってきたり、なんかあれ持ってきたり、こういろいろして一つよろしくお願いしますみたいなことあったと思うんですけど、サムエル、いやいや私は一切受け付けません、ね、あなたのものを受け取ったら裁きを負けてしまうことになるからと言って、サムエルはそれを断ったんだよ。だもんだからサムエル家は貧しかったんですよ、きっと、ね、なんとなく想像できませんか。で息子たちは、また今日もそうめん、あ、そうめんじゃない、また今日も梅干しかよみたいな、ね、父ちゃんなんとかしてくれよ、また今日もおかゆかよ、いっぱいみんな持ってきてるじゃない、あれ受け取りゃいいじゃない父ちゃん、ダメだ、あれ受け取ったら私は裁きを曲げることになってしまうから、もううちの親父は頭固いからなって兄弟同士で喋ってて、俺たちが裁きするようになったらね、ちょっとはもらおう、なんかそんな感じがするんですよ、でこの2人、でも皆さん思い出してください。サムエルはエリに育てられていて、そしてエリは2人の息子の教育に失敗してるんです、ね、それを目の前で見てるんです。なのにサムエルも2人の息子の教育に失敗してるんです。いかに子供を育てるということが難しいかということです。これ今日私がこの2人の例を出したのはですね、彼らを責める気持ちはみじんもありません。エリでさえ、サムエルでさえ、しかもサムエルはエリの失敗を見ていながらも子供を育てることに、まあ、失敗したというかうまくいかなかった。聖書に書いてある話ですか、これね。子供を育てるってのは難しいことなんですね。その典型例ですよ、これは。で、まあ、この後サムエルの息子たちがどうしようもないので、人々はサムエルさん、もうあんたたちの息子たちに任されんから王様を立ててくださいよって頼むんですね。それで最初に王様になったのがサウル王、その次がダビデ王なんです。だからサムエルの息子たちがダメだったことによって、実は王様が立ってるっていう不思議なこともあるんですけども、さあちょっと話を元に戻しますとですね、親になるということはどういうことか。誰かが親にならなければ人類は滅んでしまいます。人間は人間を産んで、つまり産み育てて、誰かが誰かの親になって、初めて今日まで続いてきてるわけです。で問題なのは、日本は今少子化ですよね。特殊出生率が 1.5% 以下、 1.4 いくつですね、だいたい毎年100万人前後ぐらいしか生まれない。このままいくと70年後には日本の人口は半分になるという統計があるんです、ね、70年後生きてる人はあちらの部屋にいる小さなお子さんぐらいで、それ以外の人はもう、まあ、あんまり言いませんけど、日本人は半分ぐらいになっちゃうかもしれないですね、うん、でどんどん減っていく。日本人って珍しいがられて、でもなぜその日本の中で子供が生まれるのが少ないかというと、1にも2にも子育てが大変だからですよ。子供を産み育てるのが大変なんです、ね、で産んで生まれてきてもね、 もういろんな大変なことは山ほどあるんですよね。簡単じゃないですよ。でもともとやっぱり人間は人間を育てるのが大変なんですね。私よくお話ししますけども、人間という生き物は一人で生きられるようになるのにすごく時間がかかるんです。一体何年ぐらいかかりますかね。小学校1年生の子をその辺に一人で ほっといて一人で生きていかれますかね。まだ無理でしょう。中学1年生ぐらい、みくちゃんぐらいになったらなんとかあるかな。ちょっと難しいですね。まあ、一応社会では参政権が今度18歳までになりましたね。まあ成人は20歳まですけども18歳っていうような感じでしょうかね。まあ十数年はかかる。長い長い時間がかかるんですよね、一人前になるのに。これは当たり前のことじゃないんですよ。すごく不思議なことなんです。なぜかというと、人間はいわゆる進化論からすると一番進化して生き物とされてるんですよ、じゃないですか。でも一番進化してる割に大人になるのに一番大変なんです。おかしな話ですよ。うちの教会の駐車場には毎年ツバメが来るんですね。去年きれいに塗り替えたのに同じところにまた巣を作ってます、ね、あれは前の多分あそこで生まれた子が来るんでしょうね、ね、すごいですよね。何千キロも旅してあの御滝の駐車場のあそこってお父さんとお母さんが教えるんですよ。カーナビも何もないのにね。カーナビだって迷っちゃうのにね、僕らね。まあこの御滝の教会の駐車場に来てくれる。でお父さんとお母さんが一生懸命巣を作ってね、土の小さい小さい、でそこに卵を産んで、で帰ってね、で帰ったらピピピピ言う。でお父さんお母さんが交代で餌を持って、ね、ミミズとかなんかいろいろ持ってきてそれを食わせるわけでしょう。で大人になるのにどれがかかりますか。1ヶ月もかからない、1ヶ月か2ヶ月ぐらいですかね。である日ですね、あれと思ってこう外を見るとそこの電線に普段より多いツバメが止まってるんですよ。かわいいですよ、はい。まあ、僕は朝いつも早いので朝起きるとあれ普段よりピーピーうるさいなと思ったら大体そこに並んで止まってるんですよ。僕に挨拶してくれる。ありがとうございました、また来年もやってまいりますから。それでピャーッと飛んでっちゃうんですよ。まあ 2ヶ月ぐらい、もっと短いぐらいの間にですよ、見事に飛んできますよ。一切練習なしですよ。練習しないんですよ。あ、落ちて下でもう一回みたいなことやってない、うん、はい次はあそこの電線まで行くぞみたいなことやらないんですよ。人間自転車に乗らせるだけでも大変なの。空飛んでるんですよ。しかも何千キロも飛ぶんです。すごいことでしょう。一方人間はですね、生まれてすぐは何にもできません。泣くだけ、泣くだけ、それ以外ない。まあお母さんのおっぱい吸うか泣くか出すかみたいな、ね、寝るかみたいな、ね、でもそれを親はね、あどうしたのどうしたの、あこうしたいのこうしたいのですね、あれしたりこれしたりあれしたりこれしたりして、ビービービービー言うのあれしたりこれしたりあれしたりして、だんだん徐々に大きくなってくる。だんだん大きくなってくると歩き出す、歩き出すと喋り出す、喋り出すと喋りかけて言葉を教えるね、で言葉を教えるとなんかだんだん やっちゃいけないことをやり始めるから、それはダメこれはダメあれはダメこれはダメって言ってですね、で教える、ね、でようやく大きくなって幼稚園に行く、保育園に行く、小学校に行く、で小学校で学校行かなくなって、ああお腹痛くなった、中学校でいじめられた、ああ受験に失敗した、なんかいろんなことをしながら、まあやっと大きくなっていくわけです。ものすごい面倒くさい、ね、子供たちによく言っとくけども、いいか子供たちよく聞けよ、君らはね、今子供でね、なんかなんかあったらお父さんのせいだお母さんのせいだって言ってるかもしれないけども、ね、お父さんお母さんも大変なんだ、大変なんだ、すごい頑張ってるんだね、ね、アメン、ね、うん、 ちょっとはお父さんやお母さんの気持ちにもなりなさい。お父さんやお母さん本当に我慢して我慢して苦労して苦労して、大して偉くないんだから、お父さんとお母さんも、ね、それでも頑張ってる、ね、だから今日ぐらいお父さんありがとう言わないと、ね、お母さんも終わったとか言わないで、母の日は終わったとか言わないで、ね、でそういうことを考えるとですね、やっぱりこの親になるというか親の役割っていうことの中には神様の計画があるとしか思えないんですよ。人間にだけ与えられている、神様はそもそも男と女に創造したと、結婚して子供を産み育てるように神様をお作りになった。でもそれはただ子供が生まれるというだけじゃなくて、子供を育てるということも含めたのが計画だと思うんです。子育ては思い通りにいかないことだらけです。思い通りにいった人の話を聞いたことがありません。いたら私は会いたいですね。私は子育てに苦労を感じたことは一切ありません。すべて思い通りにいきました。殴ってやりたいですね、もしいたら。もしいたらね、うん、多分いないと思いますよ。いや多分いないと思います。もう思い通りにいかないことばっかりです。マニュアル通りにいかない、今の時代はですね、21世紀マニュアルの世紀ですからね、全てがマニュアルかウィキペディアかグーグルか、ね、なんかわからなかったらすぐググっちゃう、ね、子育てはグーグルはできません、ね、シリにもできないし、ね、ウィキペディアにも載ってません。全部別々、一人一人別々ですね。完全オーダーメイド、予想外のことばっかり。しかもこの国は子どもたちにとってはとても生きにくい国ですね。まあ別に他の国が生きやすいってわけじゃないですよ。よそ行きゃよそ行ったで大変なことはいくらでもありますよ。食べるものない国だってたくさんあるわけだから。でも神様はこの思い通りにいかないということを人間に経験させて、親を成長させようとしてらっしゃるんだと。つまり実は私いつも言いますけど、子育てじゃなくて親育てなんですね。親にさせていただいたっていうことは、それは親になることによってしか経験できない、この思い通りにいかない面倒くさいことを味わうチャンスを与えられたっていうことですから、感謝しなきゃいけないですね。なかなか感謝できない、大変な時には。もうこんなんなら親になるんじゃなかった、そう思うかもしれませんが、マルコ福音書6章の48節に、逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされたっていう話が書いてある。イエス様は一人で山でお祈りをしておられて、弟子たちは夜のうちに船をこいで反対側に行こうとして、でも逆風で一晩経ってもですよ、普通そんなかからないです。2時間ぐらいで行けるのに、一晩経ってもまだ全然進んでなかった。で、イエス様はそれを山の上から見て、助けに行ったのかなと思ったら、何と書いてありますか？弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。頑張れよってこと。そばを通り過ぎ、みたいな弟子たち。ってどこ行っちゃうんですかみたいな。頑張れみたいな。逆風。それが大切よみたいな。まさにこの逆風っていうのがですね、人を育てる、親になるということはまさにその逆風をたくさん経験できるということだと思うんです。でも神様はその逆風を乗り越えるために親には愛を与えてくださってる。我が子を特別に可愛いと思える愛を与えてくださってる。これは不思議なことですね。我が子だけは特別に可愛いんですよ。よその子は大したことないんですよ。本当によその子はね、お世辞に可愛いと言ってますが、心から可愛いとは思えないんです、ね、我が子はね、全然ダメでもね、なんとかなる、ね、きっとなんとかなると思えるんですよ、ね、よその子が病気してもね、病院行ったらと思うんですけど、我が子が病気したら大変ですよ。もうそれは何でしょうか。神様が与えてくださる愛ですよね。でも我が子にだけ与えられている特別な愛、それがあるからこそ子育てはできるんですね。 なんでこういうことを神様は人間にさせるのかというとですね、これは今日の結論です。とても重要なところで、一番大切なところです。実は一番苦しんでおられるのは本当の親である神様なんです。人間の親は本物の親じゃないんです。うちのお父さん違うのと、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんです。本当の親はね、天のお父様です。全ての人は天のお父様によって作られたんですから、お母さんのお腹は借りてるだけです。今の両親は育ての両親なんです、ね、血がつながってるとかそういうことじゃないんですよ。血はつながってますよ。で、誤解しないでください。私のお父さんは違うのかとか、そんなこと思わないでください。そういうことじゃない。本当の親は神様なんです。そして全ての人はこの神様の親の子供です。皆さん一人一人そう。そして神様はこの何十億何百億、アダムとエバから始まったらもっといるのかな、何千億いるのか分かりませんけれども、この全ての人間の親としてですね、全ての人間のこの思い通りにいかない気持ちを抱えてらっしゃるんです。人間の親でさえ思い通りにいかないって悩んでるのに、天の神様は皆さん一人一人を見てですね、どう思ってらっしゃると思いますか。手のかからないいい子だなと、いやーこの子は素晴らしい子だと思ってるはずがないでしょ。もうまたかと、いつになったらこの子は80過ぎて、いやそんなこと言ってはもういくつになってもね成長しないなこの子は、神様はの目から見たら、人間はね、そのまあ20歳ぐらいまでが子供って思うかもしれない、神様から見たら50だろうが90だろうが100だろうが120だろうが子供なんですよ。我が子なんですよ。そして皆さん一人一人を愛しておられて、期待しておられて、心配しておられるんです、ね、励ましておられるんです。頑張れ頑張れ、ね、もう何十、今いる何十億の人たちのそのみんな一人一人は思い通りいかないっていうのを神様一人で背負ってるんです。大変ですね。これは想像できません。ここにいる人たちだけでも大変なのに、何十億人もいるんですよ。もう生きてる間ずっと心配し同士、もう神様の心配はすごいですね。でもその役目を神様は背負ってくださって、しかもその私たちを本当に愛しているということを教えるために、一人子イエス・キリストをさえ与えてくださっている。イエス様を与えて私たちを本当に愛しているよということを示してくださっている。一人子さえ惜しまずに与えてくださる愛で、全ての人類を神様は愛しておられるわけですね。本当の親ですから。だから私たちは、私たちの本当の親であるこの神様に心から感謝しなきゃいけない。ありがとうございます、こんな出来の悪い子でも神様今日も生かしてくださって、私を愛してくださっていることを感謝します。そして親の責任を与えられた人は、うわ大変だなと思うかもしれませんけれども、神様からしてみれば大したことないんですから、ね、もう神様の苦労を思って、よし頑張ろうと、わずかなこの自分に与えられた子供を、神様から与えられた愛を持って愛していこうというその思いをね持たなきゃいけない。神様が与えてくださっているこの親というね、不思議な特別な仕組み、またそれを通して私たちを成長させ、チェンジさせようとしておられるんだということをですね、今日はお話しいたしました。お祈りしましょう。天の父様、今日は父の日で、ありました。私たち父親として神様から与えられている責任を 神様の思いにかなって果たせているかどうかと、親である者は皆日々反省し後悔しております。なかなかうまくいきません。しかし神様、あなたはそんな私たちをも見捨てることなく、また忍耐を持って用いてくださっていることをありがとうございます。今親としての責任が与えられている人たちには、もう一度神様からの励ましを豊かに与えてください。またここにいるすべての人たちが本当の親である神様によって愛され、支えられ導かれているんだということを今心から思い感謝をするものとならせてください。生きている間、私たちはずっと神の子であります。いや、永遠に神の子であります。あなたのその愛のうちに導かれていることを感謝いたします。またあなたは私たちのために独り子さえ惜しまずに与えてくださった、その深い深い愛が、変わることのない永遠の愛があることを心から感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。